おめでたい新年1月の食文化、お正月や1月の食文化っていろいろありますよね。おせち料理。お正月前になると年神様にお供えするためにおせち料理を作ります。これは平安時代の宮中で始まったとされ、庶民に広まったのは江戸時代中期からです。おせち料理には煮しめなど日持ちするものが多いのですが、これは三が日は煮炊きなどせず、のんびり静かに暮らしましょうという風習があったからだそうで、冷蔵庫がない時代、日持ちする料理となると、煮しめや数の子、黒豆の煮物、田作り、小さな片口いわしの煮干しをいって、醤油、砂糖、みりんを煮詰めたものなどになってくるのですね。おとそ。おとその語源は、邪気を払い、ほふる、心身をよみがえらせるで、無病長寿を願って元旦に飲むお酒です。中身は日本酒、みりん、とそさんという生薬が入っています。お雑煮。お雑煮も年神様にお供えした餅などを煮て食べたことが始まりです。お雑煮は室町時代、武家の宴会で酒のつまみとして食べられるようになり、やがて中に入れているお餅がよく伸びることから、長寿を願ってお正月に食べる風習となりました。ちなみに、お雑煮の具や汁が地方によって違うのをご存知でしょうか。関東地方では、角餅に醤油ベースのすまし汁、具は鶏肉、かまぼこ、小松菜など。関西地方では、丸餅に白味噌仕立てで、具は里芋、大根、人参などとなっています。七草粥。そして1月7日になると、七草粥を食べます。これは、7種類の野菜を入れたお粥ですが、邪気を払い万病を防ぐものとして食べられてきました。現実的にはおせち料理など、正月のごちそうなどで、疲れた胃腸を癒し、青菜が不足しがちな冬場に栄養を補うという意味があります。もちろん七草にも意味があるのです。競り。勝負に競り勝つという縁起担ぎと、胃を丈夫にする効果、解熱効果、利尿作用、成長作用、食欲増進、血圧降下作用などの効果があると期待されています。ナズナ。別名、ペンペン草。撫でて汚れを払うという意味があり、解毒作用や利尿作用、止血作用、胃腸障害やむくみに効果があると期待されています。ご祇園。別名、母子草。仏様のお姿という意味があり、咳や痰、喉の痛みに対して効果があると期待されています。箱べら。繁栄がはびこるという意味があり、腹痛薬として使用されており、胃炎に効果があると期待されています。仏の座。葉の形が仏様の台座、蓮山のように見えるというのが名前の由来。食欲増進などの効果が期待されているのですが、同じ名前の別の草があり、野草を摘んで食べるとすると注意が必要です。鈴名。現代でいうカブラ、カブのことで、神を呼ぶ鈴という意味があり、消化吸収、食べ過ぎの不快感に効果があると期待されています。鈴代。現代でいう大根のことで、汚れなき純白を表し、消化不良や二日酔い、胃炎などの効果が期待されています。そして1月11日になると、鏡餅を割ってお正月に一区切りをつけます。鏡開きというのですが、鏡餅は切りません。木槌なので割るのです。これは武家が餅を切るというのは、切腹を連想させるからという縁起担ぎ。割るという表現も縁起が悪いので、末広がりを意味する、開くを使って鏡開きというようになりました。割った餅は、雑煮にしたり、お汁粉にしたりして食べ、一年の健康を願ったのです。